エクストリーム知的体験ラジオ神体操です。
はい、どうも
どうも、こんにちは。
こんにちは、
K です。
あ、 U の方です。
ポッドキャストなるものを始めてみようと。
はい、
何を話そうかっていうことで、
はい、
まず簡単に説明をしておきたいと。
おう、はいはい、趣旨を、
趣旨を、まあ、日頃生きてると面白いことが起きたり起きなかったりしますけども、
まあ、まあ、まあそうだね、うん、
自分たちの知らないところで変なことが起きてたりすると、それを知るのも面白いんじゃないかと。
うん、そうそうそう、
うん、世の中にはこう極端なことが、ちょくちょく起きてるはずだと。
本当はね、
本当はね、そういうのちょっとキャッチアップしてみようと。
やっぱりなんかつまんない、世の中つまんないっていう、なんだろう、考えというか、そういう、風潮が多いじゃないですか。
はい。
なんかもうつまんねえよと。
はい。
もう、21世紀とかになっちゃってるしとか。
だいぶ前にね。
そう、なんかもう、世紀の変わり目的なものもうないしとか、
うん、
もう十分便利だしとか、
うん、
なんだけど、実は案外そのね、細かい面白いこといっぱいあるから、そこにこう光を当てていこうと。
そう、そう、日常の中にこうエクストリームなやつを探していこう。
あ、そうそうそうそう。
っていう、まあ、建前で。
そうですね。うん、とりあえずね、まあ、頭の中でね、エクストリームな体験ができるっていう。
まあ、日常的に面白くなくても面白く考えることはできるだろう。
そうそうそう。邪推するっていう、もうそこ言いますが、裏を書けばいくらでも面白いだろうっていうね。だからそこセンスだと思うんで、
はい、
そのセンスを、あれですね、磨くのが趣旨ですと。
磨いていきたい。
磨いていきたいです。
まあ、ちょっと日常的に起きたニュースとかを拾ってみたり、こういうのが面白いんじゃないかと、
うん、
いうのをちょっと考えてみようと。
そう。
いうことを日々、ね、つらつら話していきたいと。
そういうことです。
というわけで、まずちょっとニュースを拾いましょう。
はい。
年が明けましたけども。
うん。明けました。
明ける前にちょっと変なことがありましたと。
うん。はい。どんなこと？
年がすでにもう明けてはいるんですけど、年が明ける前にちょっと変なことがいくつか起きてたのを、はい、気になるところをちょっと見ておいたと。
うんうんうん。ぜひ。
2014年12月2日。
おい。
朝日新聞より。
うん。
好きな特急の廃止に腹が立って、線路に自転車を投げ入れた男がいます。
なるほど。
はい。JR 東海道線の線路内に自転車を投げ入れた男が逮捕されました。29歳。
お、
偽計業務妨害。
この
男は、鉄道ファンだと。好きな、名鉄の特急である北アルプス号が、2001年に廃止になった。これは JR のせいだと思って腹が立ったので、まあ、二晩にわたって、線路内に、自転車を投げ入れていた。
お
う。で、まあ、いずれもちょっと自転車とその電車が衝突して、
あ、そうなんだ、本当に、
電車が遅れちゃったりした。まあ、怪我人とかなかったらしいんだけど、
非常に危ないじゃないですか、
うん、で、まあ、この男はその前にも、
うん、
まあ、何回も線路の上に人が寝そべってるとかいうような嘘の電話をかけて電車の進行運行を妨害している。
余罪があるわけだ。
そう、一回逮捕されてるんです
よ。お、
で、その調査の過程で、実は自転車を投げてましたと、
おお、
いう事件が、ありましたと。で、まあ、どうもこいつらしいっていう余罪がゴロゴロある。
おお。投げ入れるな、こいつだと。
投げ入れてたのはどうもこいつじゃないか。うん、なんか三角コーンとかも投げられてたっていう話。
そこまで行くと、その、あ、まあでも、あれでしょ、その怒りは結構前から始まってると
ね。そう、あのね、気になるのは、この男が捕まったのは2014年12月ですけど、
うん、
まあ、今回のこれが分かったのはね、
うん、
だけど、その好きな特急が廃止されたのは2001年なんです。
13年間怒りが収まらないと、
ね、爆発したんだろうね。
お、
江戸が一周したところで。
ああ、そういえば、何羊年にはみたいな。
そうそうそう。
思い出し方しちゃった。
思い出したんだよね。
うん。
年明けてみて、今年は何年か、そういえば、よし、自転車を投げようっていう話になってる。
ああ。まあ、一回りして普通はね、収まるもんですけども。
まあ、時が経てばね、大抵の人は冷静になるもんですけども。
逆に。
まあ、よく鉄道ファン、この人は自分は熱心な鉄道ファンであるというふうに自称してるんだけども。
自称ね。うん、
鉄道ファンって結構いろいろ種類がいるじゃない。
まあ、います。
ね、写真撮るとか乗るとか、ね、音を聞くとか。
音ね、はい。
こいつは投げる。
いや、まあ、
投げ鉄だよね。投げ鉄。
投げ鉄っていうか、コンタクトフェチっていうか、
ね。あ、そうだね。
妨害するってのはでもね、ファンではないよね。だから、本来は、まあでも中にはいるのか、その運行を、まあ結果的に邪魔しちゃうっていうね、何、音なり、その、うん、入っちゃいけないとこ入っちゃって。
とかね。
でもこいつは完全にさ、うん、止めることを目的としてるもんね。
目的としてる。止めたい。
自転車の方がフェチかもしれないけどね。
ああ。
引かれる自転車がこうね。
でもこれね、でもね、なんかその、どうも、まあやばいやつではあると思うんだけど、
うん、
電車にこだわりは強いよね、やっぱり。
ああ、まあそう。
全部電車から見て嫌がらせなんだよね。
まあそうだね、電話してみたり。う
ん、嘘の電話をしてみたり、非常ボタンを踏切の非常ボタンを嘘で押してみたり、
ああ
線路に物を投げ込んでみたりっていう、すごく全般的に小学生っぽい鉄道ファンプリ。
基本は妨害だね。
妨害だね。
基本は運行を止めたい。
止めたい。でかいやつを俺が止めたい。
非常にそのさ、他に比べてだいぶ迷惑度が高い
の。高い。普段からこう電車をもう毎日毎日活用してる身からすればこういう迷惑なやつは本当に捕まっていいんだけども、
いやだからその毎回毎回遅れることによってね、ダイヤが乱れることによってものすごいこう混雑したりするわけじゃない、うん、それを直に感じてるね、俺としてはもうそれはちょっとね本当許せないね、
許せない。
あとは投げ入れる時間によるよね。
ああ、
そのさ、まあ、ラッシュとかはまあやっぱやめてもらいたいと。
そうね、まあまあ、うん、昼過ぎあたりの
昼過ぎのなんかこう
3時ぐらいのこう緩い時
間、おそらく乗ってる人も、うん
ね、急いでないね
って、急いでないねっていう時間だったらまだしもね、うん、あれ3時ぐらいののどかさっていうのはなかなかないからね。
まああと地方だしね、これ。
あ、そうなの。
うん、東海道線、愛知県だね。
ああ。
まあ愛知県も混むだろうけどね。
でも愛知県は車社会だからね。
ああ、そうか。
それに対してもちょっと怒りがあるかもしれない。
電車に注目をしてほしい。
そうそうそうそう。
全体的に構ってちゃうんだね。
そう。ほらなと。電車離れとか言うけど、止まったら困るだろう、うん、
困るだろう。
そういう、構ってちゃうんだ、
ね。構ってちゃう。目覚めよっていう。
そうそうそうそう。だから電話してみたりするわけ
でしょ。してみたりする。っていう、まあ、バカなやつがいましたっていう話ですけど。これも年末、
うん、
神奈川県で、12月22日、
はい、
時事、電車内で、女性の前で自分の股間付近を触ったとして迷惑防止条例で、
うん、
警察官だな、
ああ
警部補が逮捕、現行犯逮捕、40代男性。調べによるとそんなことはやってないと否定している。で何をやったかっていう と、
うん、
座っていた、女子大生の前で立ってて、ズボンの上から自分の下半身を触ったっていう。
うん、はいはいはいはい。
ここだけ聞くとね、
うん、
それ直したんじゃないかな。
いやそうなんだよ、だからそこでさいや例えばもうだからちょっとさ、すごい含みのあるちょっとまだこれ状況じゃんこれ、うん。
でこれさ、なんでこれ
詳細な情報あるんですか。
これ注意したかっていうと、ちょっと別の新聞で見てみると、
ああはいはい、違う報道のされ方されてるの。
そう、ね、今読んだのは時事ドットコムなんだけど、産経で見てみると、20分間にわたり触っていた。
ああ
、これはちょっと
なるほど、
擁護できなかった。
あ、時間っていう尺度が入ると
、
まあ、だいぶ見方が変わる。
2、3秒と20分はやっぱ全然ダメなんで、違うものですわね。
いやでもそれっておかしくないかな。
え、
行為自体はだから OK なわけでしょ、その1回とかだったら。
だからちょちょって直す
だからそのポジショニングを直すっていうのは、
そうそう、
っていうのは例えばまあ、なんか体を動かしてこうちょっとまあね、なんか電車内でちょっと変な形になっちゃったからっつってこう動かすのと一緒で、
うん、
足を組み直すとかと一緒なわけじゃんよ、行為としては。
まあね、
それを1回やる分にはいいけれども、うん、20分間にわたってやると犯罪になるってことね、うん、
まあお前それ見せてるじゃんって話になるから、
ね、いやいやいやいやすごく、
うん、すごい収まり悪かった。
だからすごい、いや、なんていうのかな、ストイックな人なのかもしれないじゃない。
ああ。
そのミリ単位での。
パーフェクトな位置がある。
そうそうそうそう。すごくそのミリ単位での、アスリート的な多分感じなんじゃないのかな。アスリートはその、ほら、ね、スタートする、例えば100メートルでスタートするって言ったって、足のなんか置くやつだってさ、うん、ミリ単位でこう調整してるわけで、みんな。
してるしてる。
それと一緒じゃないの、これ。会社に向かうわけだから。
お前それでもそれその人日常生活に支障が出てるよね。
まだそこにだけ異常なまでの
こだわりが、
こだわりがあって、
うん、
いや異常に、例えばそのなんか分かんないよね、異常にでかいのかもしれないし、
まあ
我々が分からないぐらい深いな、
まあすごい曲がってるとかね。
そうそうそうそう。
まあ言い逃れできないのは、うん、まあ触ってた後に、うん、駅に降りて、
うん、
この女性と口論になったんですよ。お前何に見せてんだと。で、立ち去ったんですよこの人はね。で、男性に取り押さえられて捕まった。で逃げてるので、
ま
あ、自覚があったんだねっていう話になってます。い
や、それは微妙すぎるな。基準が曖昧なもので逮捕していいのかっていう。
でもだってこれ一応その迷惑防止条例なので、多分
迷惑を感じたらダメってこと。
いや違う、あ多分ね、そのやったこととしてはいきなりこう脱いだりしたのと同じレベルだよ多分。そういう系列の、違反として処理されると思う。
脱ぐのはダメじゃん。
でももう例えば脱がなくたって不快に感じるような類似行為だよね多分。だから多分
それはあそうなの。
触ってなかったらもうちょっと別の観点がある。例えばずっと空中でこう揉むような仕草をやってるけど何も触ってないみたいなこと。
いやいやエアー的な。
エアー揉み揉みをずっと。
ああそれは
捕まらないかもしれないけど。
そこは難しいよ。案外。俺は触れてないっていうかもしれない。
あ
触れてるように見えるだろうと。
いやだ数ミリ浮いてただろう。
パントマイムかもしれない。あらそれはでもさ俺思うんだけどさ、
うん、
なんかなんて言ったらいいんだろうね、そのまあ究極的には目を閉じればいいじゃないかっていう、もし相手が寝てたらやらないのかなと思うわけだよ。
ああそれはね、確かにそれは、
うん、だからその相手が、まあ、目をつぶって寝てたとしてもやってたら、それはもう完全にそのポジショニングの問題じゃん。
20分？
うん。別に。
世の中では上からっていうのはいいっていう人もいると思うよ、多分。
ああ。だからそいつもね、バカなんだよね。その後さ、隣の席にちょっと移動して、
うん、
おじさんの前でも同じことすれば、
ああ、
この人はと。
ああ。
ポジショニングマニアみたいな。その人に迷惑をかけることが目的じゃないっていうことが分かったと思う。
はい。まあ、続きは署の方で聞きましょうか。
まあ署の方ではいろいろね、はい、説明だから説明がちょっとまずいよその人ね。
全然笑う話じゃないんだけど、
おう、
はい、まあこれはお前っていうのがあったんで。
はい。
日刊去年の。何日だこれは、去年じゃないな、年明けて4日、ちょっと雪山で遭難しちゃった人がいたんですけど、
うん、
で発見されて、救助されましたよっていうただのニュースなんだけど、
うん、
このニュースに日刊スポーツがつけた見出し、
うん、
湯沢で不明の3人救出、うん、穴と雪の2日間
い やるな。
まあこのドヤ顔がちょっと目に浮かぶよね。
もう完全にやったぞっていう、ね、もうかなりだ、それはかなりドヤ顔だろうね。これは
これはもうで、あのこういうね、うん、あの見出しいじりっていうの、
うん、
あの狙って帰ってくるやつは多いけど、まあ、これの元祖は私は AV だと思うんですよ。
ああいわゆるその、パロディ的な、
そう
そうそうそうだね、うん、
うん、
あれは相当すごいレベル高いもん、中に
レベル高い
とあるからね。
でね、昔からこれがもともと向こうで撮ったやつをこっちに持ってくるときに、あの配給会社がいじってるんだよね、それを、
そうそうそうそう、ネタを作
ってというわけで、じゃあどういうパロディの AV があるのかっていうのを見てみたところ、
うん、
最近の、映画で、これ復刻ものだね、
うん、
トロン、
おトロン、はいはいはい、 SF のね、
見ました。
おう、まあ
新しい方は
復刻版を 見ました、
ね、古い方は我々は年齢的にあまり分からない、
ちょっとね、いやそれでもう見なきゃなと思いながらもちょっと見てない、ね、
まあこれをもじったパロディ AV、
うん、
ポロンですよね
まあだすごいよね、
これすごいよね、
あの要はそれって現代だがアメリカでも多分トロンパロディものなわけでしょ、それ多分
もともとそういうもので、日本に持ってくる時にそうそうそうスーツ着てね、
スーツ着てて、うん、いかにもそっちをパクってんだけど、うん、これを日本語だからいけたパロディなわけじゃん、これ。
そうそうそう、向こうはもうちょっとこうあんまりそれっぽくないタイトルがついてる
だよね。
これプレイボーイ系の AV だけど、
いやポロン、
ポロンこのね、いじった文字の少なさと、
そうだね、
元のタイトルとの類似性と、爆発力、
たった一文字でっていう、
うん、
いや本当これ一文字でね、飯を食うっていうのが こういうことだっていう、
こういうことだ、
そういやすごいよなこれ、誰が考えてんだろうな。
でね、他にもいっぱいあるんですよ、これあれだ、そう
そう、あはいはいはい、
そう SAW
ね、怖いやつね、
怖いやつ、これ一文字追加しましょう、出そうい
やそのもう本当にすごいね
これポンポン言った方が面白そうだな、
すごい、
セックス・アンダー・シティ、
ああもうその中入っちゃってるからね、元がね、はいはい、
まあもともとそうか、
うん、
まあこれは日本語じゃないとありえないパロリ方ですよ、
うん、
セックス・アンダーとして
空耳系でしょそれ
なんかそう聞こえたやつがいる、
すごいなこの空耳感、うん、
空耳感ですよ。あとは最近流行りのマーベル系、
はい、
アベンジャーズ、
うん、
これいいな、ハメンジャーズこれいいね、ジョーズ、
おい、
パロったやつが、トコジョーズですねでこれね、表紙もし
見れる人は、
見れる人は
ジョーズ
パロ、ジョーズだけカタカナにして検索してください
これだけで出ちゃうの、
床とジョーズで検索すれば出ると思う、
はいはいはいはい、
ね、ちゃんと表紙にねサメいるんだよ
すごいな、そこまでしてすごいわ、
やっぱでも
その
追加する分量は少ない方が、少ない方が面白いね、いや
美しいね、
うん、ターミネーター、
あこれ知ってるもん俺、
これは有名タクだよね、
有名有名、
ハーミデーターっていうこれ、ね、何がいいってね、キャッチコピーがいいんですよ、
お、
I'll be fuck っていうい
やー最高だね、
最低最悪ですね
てかまあ事実だからね、
事実だから
それでしかないわ
やることはそれしかないんで
むしろね、ターミネーター I'll be back で帰ってこないわけ
だ、そうですね、帰ってくるだけこっちは強いかもしれない
、そうそうああそうなんだ、
あとはバットマン、
お、
ダークナイトライジング、
うん、
面白かったねこれね、
面白い
ね、カタークナイトライジング、
うん、
っていう。これね、二重にかかってるんですよ。ライジングがね。
いや、すごくないか、
これ。これちゃんとやってますよ。
いや。
これが、比較的新しい目の映画ばっかりかと思ったらね、
新しい、
見れば見るほどいっぱいあるんで、まあ、新しい目からちょっと言っていくと、うん、アバター。
はい。
オマターですよね。
まあ、そう。
あの表パッケージの女の子青いですからね。
いやーすごい。
キャプテンアメリカ。
お。
これは簡単ですよ。
うん。
キャプテンハメリカですよね。
まあそうかなと思ったけど。
そうかなっていう直球で裏切らない。これもキャッチコピーがね、股間のパトリオットミサイルがっていう。もう誠におっさん臭い。もう中年が笑いながら喋ってるのが目に浮かぶようだっていう、まあまあ、バットマンはドバットマンですよね。、うん、まあ下世話なのであとは、タイトルいっぱい言っていきましょう、
うん、
速攻野郎ビーチークエロムガイの悪夢あこれキャッチコピー言いたい、もっと腰をフレディ
くだらね
え抱いてハードラスト、ああ続きがあった、これダイハードラストデイだ、抱いてハードラストマデイ続きがあったわ、ミッションインポッシャブル、ロビンフットイチクビルこれ最後はもうひどい、ハリーホッターとスケベな椅子確かにそのままや名前そのまままずいので丸取ったっていうのは分かるんだけどこれ何でもいいじゃん後ろ
いやなんかでも椅子っぽいっしょ、なんかさ
魔法の道具っぽい、
なんかなんとなくそのああいう世界って結構その古めかしい石とかになんか座るって結構そのなんか、あの多分なんかのメタファーなんだけどシーンが多いような気がするんだよ、
するからね、
魔法使いだって大体
魔法使いです、
いやすごいね、でもこう結構さ、だからアメリカのそのサイドがやっぱりその人気映画パロディに従うんだね、結構
そうだね、
そもそも、
うん、一応衣装を作るからね、
だコスプレものの一種なわけだよね、要はね、
そうだね、
でなんかまあ、だ伝統的にあるんだろうねアメリカではね、その
まあどこでもあるんだね、
日本って結構ある、
あるよ、流行ったドラマなんか
ぐらいは、
いやいやいや、
あれアスナメ白書って
あったよ、
あの内容はパロディしてないからね、
うん、あれは日本のやつは良くないのはその古いあんまり売れなかったやつとかに近いシチュエーションでやってるものを名前変えてもう一回出してるんですよ、
ああなるほど、
うん、
だからか、
そう
クオリティがあんま高くないと思う、
そういうのはあんまりよろしくないけど、まあ一からやってるのはありますよと、
ちゃんと、
はい、家政婦が見せた
あ逆にね、
あとは家政婦はした、
そのシリーズ多いよね、
家政婦のまた、家政婦は見てた、家政婦が見せた家政婦シリーズ多いですね、
あのいくらでもいけるっていうのがある、ね、見せたが一番面白いと思って、あの立場逆転してるから、
してるね、世界の射精から、
あの最高だねそれはね
これでも一応日本オリジナルということで、
あの一言しか変えてない、
名前だけはね、これ輸入物ですあの向こうから持ってきたやつにこのタイトルつけてるだけです、
ああ
しかもオムニバスです
ひどい、あでも確かに正しいじゃない、
正しい、やってることはね
やっぱ忠実だよねその原作にね、世界を旅してちょっとずつだから、あれは
忍者ハメドリくんスケパンデカ、
ああもうそれはね、
うん、思いっきり生電話 いい旅ハメ気分サワリーマン金太郎
その辺はいいんじゃないかな。
これはいいかもね。
あとは、まあ、一言しか書いてないし、
絶対に感じてはいけないみたいなのはあるけど、
あちょっと乗っかりすぎだな、
乗っかりすぎですかね。愛地球ファックは
古いけどいい、
古いけど
それは、
うん、これもオムニバスですね。
やっぱりね、万博系だからね。
万博系ですね。
あの突然ですけれども、
はい、
最近あのもうググるって言葉が多いじゃないですか。
はい、辞書にも載りました
ね。えあれ、あれそれ英語の方なんだっけ。
英語の方だね。
Google it、
Google it、
その調べるってことだね、うん、search it と同じ意味で、
同じ同じ
で、何でもかんでもまあ Google に先生に聞けば分かるという風潮じゃないですかと、
うん、はい、
まあ、あれはすごくなんか危険な気がしていて、
はあ、
そのなんかその自分の頭で考える必要がないっていうかさ、
あ
なんかですよ、ね、昔のことをほんの20年ぐらい前考えると、
うん、
ね、我々インターネットなかったじゃないですかと。
そうですね、
どうやって調べてたんだみたいな。
そう言われてみればそうだ。
例えば15歳とか、うん、中学生ぐらいの時って、まあ、宿題がなんか出ましたっつって、うん、知らねえよってなったら、
うん、
何にも調べる術はなかったわけ。まあまあ図書館だから本当図書館に行くとか、
うん、そうだね、
知ってる人に聞くとか、
検索するキーワードを知ってないと調べられなかったからね。
そうそうそう、そもそもね。でその時って、まあ、要は脳が多分フル回転するわけですよ。
はいはい、
知らないものに出会った時ってその想像で何とかしなきゃいけないから、
うん、
でなんかそれがあの実はなんていうのかな、人間性が現れたりとかさ、
あ
お前そういう想像みたいな、
はいはいはい、
その言葉からそれ連想したみたいな、
うん、
あのまあ面白かったわけですよ。それが今はまあとりあえず Google に聞くと大体ね、検索結果ってみんな一緒だから誰が打っても、
は
あ、あのなんかすごい画一的っていうかさ、
はいはいはいはい、
みんな知識はあるみたいな、
うん、あのまあまあね、
知ってるよ、いや知ってるよっていうよりかは調べたよみたいなさ、まあまあ、うん、なんだけど、だそれはちょっとさ面白くないんじゃないかなって最近思ってるわけですよ。
もっと自分で考えたりしてみ
る方がいい。そうそうそう、あの合ってる合ってないよりも、
うん、
過程が重要じゃないかと。
ああ、科学的ですね。
そうなんですよ、
はいはい、
そうなんだよね。
仮説を立てよう、
仮説を立ててこうなんじゃないのかなっていう検証するっていうのが多分人間にの醍醐味な気がするわけです。
はいはいはい。
で、まあ、そうね、子供の教育上もね、やっぱりね、あんま検索しない方がいいんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
最近思ってるわけですよ。
なるほどね。
で、まあまあ検索するのはいいんだけど、うん、まあ、仕事なりね、学校なりで必要だろうから、
はいはい、
その前に一瞬自分であの考えてみるっていうのが重要だと。検索するのはない。それで、あの、当たりをつけてから検索して、ああ、間違ってる、合ってるっていうのが面白いんじゃないかと思うわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
なので、私はその、検索しない宣言を、ここでしたい。
極端ですね。
検索しないわけじゃないんだけど、一瞬、踏んで、こう、想像を巡らせて、
うん、
あのそこでなんかその、なんていうの、今までの知識を総動員して、知識をこう編集するみたいな、
はいはい、
とか、想像するとか、そこで、あの、頭が良くなるんじゃないかなと思って。
まあ、ただ経験しただけだと意味がないと。
そういうこと。
長く生きてるのと同じだと。ただ長く生きても変わらないからね。考えようと。
そういうことなんですよ。
なるほどね。
なので、ちょっとそれを皆さんに見本を見せようと。
なるほど。
思ってるんですよ、最近。だから、まあ、まあ、知らないであろう単語を僕に聞いてもらって適当に答えるっていうことだったりとか、
うん、
まあ、知恵袋ね、よくある知恵袋とかで質問していることを、
うん、
僕は知らないけれども、
うん、
なんとか答えようとしますよ。
ああ、代わりに答えてあげようと。
大体合ってると思いますよ。僕の今までの経験を総動員すれば、
うん、
まあ8割方正しい答えを導き出せんじゃないかなと。
はあ、
うん、
自信満々ですね。
自信はあります、ね。いや、
じゃあ聞いてみよう。はいはいはい。ケチとは何でしょう。毎月計画的に貯金をしている人をケチと呼ぶでしょうか。しっかり者と褒められそうじゃないですか。お金が入ってすぐに使って貯金のできない人でもケチと呼ばれそうな気がします。アイスの蓋を舐めるのはケチっぽいけど、 本当にケチならアイスを買わない気がします。難しいです。ケチとは何なんでしょう。
おお、まあ、哲学的というか、
これなかなか面白いね。
みんなが思っていることに対して、うん、それは違うだろうって言いたいっていう感じ
です。この人ちゃんと自分で頭で考えたいんですよ。
そうそうそう、だこういう人を育てないんですよ私は。検索してもだからそこ乗ってこ
ない、はい、答えはないからね。
ね、そういうこういう人を育てたいわけですよ。
はいはいはい。
なんでかっていうと、いやケチって調べたらそれは乗ってるだろうと、辞書、まあ、
単語の意味はね、
うんうん、だけどそれに納得できないからこういうこと言ってるわけだよね、
はいはいはい、
いいんじゃないですか。
じゃあ答えてあげてくださいよ、
はい、ケチはとどういうことでか、
ケチとは何なんでしょう。
アイスのくだりがまあ良かったって、
まずありますよね。いいよね。アイスの蓋を舐めるのはケチっぽいけど、本当にケチならアイスは買わないんじゃないか。これすごいいい質問だね。
うん、ただそのね、ケチっていうのはネガティブなんですよ。
うん、
ここは多分この人も分かってくれると思うんだよね。
はい、
ネガティブな表現なわけですよ。あの人はケチだっつっていいことはないっていうのは多分分かってくれると思うんだよね。
ああ、なるほど。は
い、だけどどっからがネガティブかってことなんだけど、
うん、
おそらく必要なものを買わないっていうのがケチなんだよね。あ、もう買わないとか必要な出費をしないってことね。うん、
本来必要であるはずの出費を
しない。そうそうそうそうそう。
ほうほう。
だからその基準でいくと、アイスを買わないんじゃないですかっていうのは、そうとも言えるし、そうとも言えないね。
はいはい。
その人、なんでかっていうと、アイスが夕食である可能性があるからと。
アイスが3食。
一番、なんていうかね、費用対効果高い可能性もあるんです、アイスは。
あ、なるほど。
なんだっけ、でかい、ビッグカップみたいな、
はい、
100円ぐらいのやつ。
要するに、コストパフォーマンスが高い
可能性がある。そうそうそうそう。おそらく、カロリーとその脂肪分と金額を考えるとこれが一番って考えた可能性もあるんで。
お前雪山登るんじゃないんだから。
ただねこれね、実際にいたんですよこういう人が。アイスじゃなかったんだけども、とにかくお金を貯めたかった人がいるんですよ。
はいはいはい。
でその人は何を考えたかというと、まあ食費は削れると、なるべく食費を安く、ただし、
うん、
まあ、病気になったらしょうがないので、栄養は取れた方がいいと。
そうだね。
で、その人の結論は肉まんになったんです。
ほう。
肉まんは、お金、費用に対して、最もタンパク質、タンパク質、脂肪、そして炭水化物のバランスが取れていると。
カロリー。なるほど、外側はパンで、
そう。
中がおかずだと考えると。
そうです。一番これが費用対効果高いと考えた人がいたんですよ。
なるほど。
で、なんとその人はそれを毎日食べ続けて、
うん、
結果お金を貯めてですね、
うん、
フェラーリを買ったんです。
マジで。
そしてそのフェラーリは肉まん号と名付けられてる。これ実在の人ですと。これ
すごいね。
雑誌かなんかに、ね、書いてあったんで、写真も載ってたしね。
ええ、
肉まん号です自慢のみたいな。そういうこれケチかっていうと。
うん、
ケチじゃないです。その人にとって必要なものはケチじゃないからね、
うん、そうだね、
うん、なので何を買ってるとか、
うん、
だからその人にとってフェラーリを買うぐらいなんだからね、その、何を買ってるとか、なんだろうな、そういうことじゃないんです。ケチっての
ケチはそういうことではない。
はい、
はい、
ケチはお前の中にいるぞってことですね。
ああ
必ず全ての人の中にケチはいます。
はい。
で必要なものなのに、
うん、
やめとこうかなとか、
うん、
考える自分は絶対いると思うんだよ、どなたにも。
はいはい。
それがケチです。
なるほどね。
だからミッキーマウスとかと一緒で、
うん、
何匹いるとか、
うん、
どこにいるとか聞いちゃいけないんですよ。
ああ。
ケチはどこにいるとか、あいつはケチかとか聞いちゃいけないんですよ。
はいはいはい。
ケチはあなたの心の中にいますと。
はあ、なるほど。
そういうことで、
そういう質問にちゃんと答えられたことになってケチとは何ですか。
あ、ケチとは何ですかって言ってんだっけこの人、うん、質問の趣旨が僕もちょっとアイスのくだりでちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、何でしたっけ。
そうだから毎月貯金してる人をケチと呼ぶか。
あ、はいはいはい、あ、それはだから、あ、分かった。
はい、
この人はね、 貯金っていう言葉が多分、うん、あのなんかそうそう、なんかケチっぽいじゃんっていう、うん、パーッといけよみたいな、
はいはい、
だこの人にとってはですよ、パーッと貯金してるわけですよ、
あ
人によっては、
はいはい、
だって本当だったらそのなんか、なんかいろいろ買ったりすればいいのに、うん、貯金がしたくて貯金しちゃってるわけですよ、
はいはいはい、
パチンコに行っちゃってるのと一緒なんですよ、
ああはいはいはいはい、
なのであの貯金してるとかしてないとかそういうことじゃないですと、
はいはいはい、
あのケチかどうかは、
ケチかどうかは違う、
はい、だから本当だったら、だから例えば貯金毎月してる人と、うん、毎月あの飲み、例えば毎週飲みに行く人でどっちがケチですかって言ったら、
うん、
の別にどっちがどっちってわけじゃないですと、
ね、ああなるほどね、
うん、飲みに毎なんかパート使ってイメージあるじゃない、
うん、
毎週飲みに行ってんだみたいな、うん、でもケチって可能性あるわけよ、ね、お通しはいいですみたいな
そこ
お通しの分なんか引いてくれますね、
それただの厄介な人なんじゃないですか、
だからそれケチですよ
あ、
うん、だからその貯金してるとかしてないとかじゃないってことなんですよ、
あ、なるほどね、
はい、お通しは飲み会により必要なものなんですよ、
うん、はい、そうですね、
その場の雰囲気の保つために、
はいはい、
まずいきなり行って、あのなんか何もないとちょっとちぐはぐしちゃうじゃないですか、その雰囲気的にも、
はい、
なんかおおみたいな、
はいはい、
あのそれをあの緩和するためにあれはある機能ですから、
なるほどね、はいはい、
それをケチるのがケチですよ、
はいはいはいはい、そういうことです、無駄に見えて無駄じゃないことがあるよっていう、
そうそうそうそうそう、あのビールの、あのなんか継ぎ方がちょっと、うん、もうちょっと入れてよみたいなケチです。
ああ、
そういうことです。
なるほどね。
うん、
伝わるでしょうか。伝わるといいですね。
伝わってると思うよ。難しい。スーパーカップダックス、今思い出したよ。
そうだね。
まあいいや。
というわけで、
はい。
こんな感じで喋ってみました。
いかがでしたでしょうかと。
なんですかそのご意見番的な。
いやいやいや。あのでもそのなんていうの、そのやってることはあのくだらないけども、うん、あの志は高いというね。
志だけはね。
うん、志だけは高いんですよ。うん、あのなんかこう。すごい人なんだけど間違っちゃってる人とか、
ああ、
すごい可能性秘めてんだけどなんか方向性が間違ってる、あの事件とか、
うん、
あの文化とか、
ああ
ビジネスとかをちょっと取り上げて、
うん、
なんか面白く人生を生きていきたいっていう、うん、
生きていきたい、
そうなんですよ。
というわけでお相手は K さんと、
はい、UG
でした。
お送りしました。
また次回、
はい。